るかなショーのスペシャルゲストはリコさんです。
久しぶりにお邪魔します。よろしくお願いします。
リコさん、あの出演していただく方にはいつも自己紹介をしていただくんですが、
ピアノを弾きながら歌っております。シンガーソングライターをやっております。だいたい年間130本前後ぐらいの、ツアー暮らしをしてまして、まあ、そのライブが活動の中心ですけれども、まあ、のコンスタントに、CD、DVD もリリースし続けております。
最近の一番最近の CD のタイトルは、
一番最近は今年出したハローライブっていうね、ライブ版です。これは CD と DVD と両方リリースしておりますが、 DVD の方は会場限定発売なのでライブに来て買ってください。
あ、そうなん、アメリカだからな、このラジオあ、でも大丈夫、あのストリーミングで、あの世界に届いておりますので、
CD の方はAmazonでも買えますし、
わかります、
iTunes でダウンロードしていただいても結構です。
で、その CD と DVD を引き下げて、もう毎週のようにライブに行っていらっしゃるということで、
はい、
あの7月から8月のスケジュールを見ると、今週っていうか7月28日はフジロック、
はいはい、
で7月29日が、神戸メリケンパークの海フェス、
はいはい、
で来週がザ・サインフェス、
これも京都でずっと行われてる、あの野外フェスのフリーコンサートですね、これは、
でこれ見て、わ、すごい今やっぱり夏フェスのシーズンだなと思って、
まあまあ季節やねもう夏は野外って、でも京都のこのサインフェスって、メインステージがあの神社の境内ねんけど、
神社の、
まあ暑くてね
野外やもんね、夏フェスは。
京都の夏は殺人的やね。
ああ、だいぶ違いますか。
いや違う、僕ね今住んでるとこが、あの藤沢市の鵠沼海岸っていって、海沿いの割と涼しい町なんでね、まあ本当に京都育ちのはずやねんけど、京都の夏には戻ってくると慣れないなと今だに思います。
神社でフェスって言ったら、神社の境内、そこにステージを作って、
ステージ作って、まあ、本当に夏祭りみたいな感じでね、あの出店もあるしね、いろんな店出店するし、
でこのフェスはアーティストがロックフェスみたいな、いろんな
人が、これ面白いな、本当山陰地区の地元の人たちが町おこし的に企画しているフェスで、そのメインステージはそのお寺なんやけど、まあ山陰のいろんな店がライブ会場になった、要するにサーキット形式の、あの町フェスやね。こういうサーキット形式の街フェスっていうのは近年すごい増えててね。
サーキット形っていうのは、
要するにチケットの値段を払えば、その街の一角いろんな場所でライブをやっていて、どこのライブも見れるっていう形よね。
なるほど、
とか規模は様々やけど、そういうあのライブフェスが増えてるね、すごく。
じゃあその主体はあの地域の人々、
いろいろやね、サインフェスは本当に地域 の、 あのいわゆる普段は違う仕事してるお店やってたりね、そういう人たちが、まあ飲食やってる人が中心になってるんじゃないかな、でまあ本当町おこし的にやってて、まあ、ラジオ局がね、 FM 局が、あのそういうイベントやったりする時もあるしね、
京都市内結構ありますよね、左京区の方で、
あの一条路の方でも ねやってるしね、
それも地域の喫茶店とか、
そうそう、
連携して、
飲み屋さんとかがね、連携してやってる、
それが結構全国にある、
まあ、全国とまでは行かなくても、まあ関西はすごい増えてるよね、今月もう一つ神戸の街フェスにも参加するしね、それは神戸のライブハウスが、あの提携して街フェスをやってるっていう、
面白いね。それはこの5年ぐらいの傾向ですか。
5年、まあ10年以内だと思うけど、
そういうところでお客さんはやっぱり街の人が多い。
いや、そんなことないと、もちろん街の人も参加するけども、まあサインフェスでやったらやっぱりもう関西のいろんな場所から来るお客様来るんじゃないかな。まあもうイベントとしてすごく定着してるから、もう10年以上やってあるしね、このサインフェスっていうのは。
そうなんだ。
だから本当メインステージは結構な人が、あのたくさんの人が集まって、
何組ぐらい出るの、
うん、いやもうこれはプロからアマチュアの人も出るから、
うん、
うん、
そうなんだ、
100組超えるんじゃない、
はい、そんな大きくなってるの、
2日間やって、うん、そのお店も 何十店舗でやってるから、うん、参加してるお店がねイベントに、うんうん、
そのフジロックなんかもすごい3日ぐらい間ぐらい
で、フジロック3日間やってるね、
アーティストすごい組ですよね、うん
うん、まあ日本で一番規模の大きい老舗の巨大フェスやね、
うん、そういう大きなフェスから、地元のフェスから、
うん、
そしてその翌週8月11日は北海道
で、ああ、はいはい、
北所町、
あ、北見市所町、
北見市所町、
もともとはあの北海道所町だったんだけど合併して北見市になって、
うん、うん、まあ、じゃあ町の名前は所町、
うん、オホーツク海沿いのね、まあ、あの網走とかの近くへね、
かなり北ですよね、
うん、
北海道の、
まあ道東かな、うん、
でその次に書いてあった上楽寺本堂って書いてあった、
お寺、うん、
上楽寺、
そこもずっと毎年お寺の本堂でライブをやらせてもらってます。
へえ、こういう北の割と田舎の方なんですか、
大きな町で5000人いるかいないかってぐらいだと思う、うん、
5000人の町でお寺でライブ、うん、誰が企画しはるんですか、こういうの、
それ、まあ、音楽好きの人たちが集まって、まあ、何人ぐらいいてはるのかな、まあ、10人未満ぐらいだと思うけど、うん、そういう人たちが毎年何組かのライブを企画されていて、
はいはい、うん、音楽のライブ、
うん、うん、まあ、そのうちの一組の企画として僕のライブを毎年、
へ、
あの企画してくれて、うん、
どういうきっかけだったんですか、陸王さんがこの北海道の、
きっかけはね、あのホームページを通じてメールをいただいて、
ホームページについて陸王の、
そうそう、へ、のアドレスからあの連絡をいただいて、
うん、
もうそういうこと多いけどね、うん、でまああの出演以来はそこから来ることが
多 い,、
うん、多いので、まあ、最近はねもう Facebook のメッセージメッセンジャーとかで出演以来が来たりすることもあるけど、
そういうので来ることもある、
うんうん、ある距離感が難しいけどね、そういう時は、
あ、うん、割とこう正式にって言ったらホームページから来ることが
多い、そう、うん、やね、うん、まあ本当ケースバイケースになってきてるけど今は方法が、コンタクトの方法がね増えてるんでね、
うん、でここの上楽寺の場合はホームページから陸王のことを知っているファンの人が、
まあ、その企画されてる方の代表から連絡いただいてっていうことがきっかけ、もう15年ぐらい前じゃないかな、うん、
でお寺でするんですか、この
最近はもうここ多分10年ぐらいはお寺でずっとその上楽寺ってお寺でやらせてもらってると、
お寺の本堂でピアノとかあるんですか、
うん、は電子ピアノを持ち込んで、
持ち込んで、
まあ、PA 機材持ち込んで電子ピアノ持ち込んで、
うん、面白いな、
まあ、そこの住職さんも大変理解のある方でね、まあ、ライブ前は住職さんの説法がまずお客さんに向けてあって、
うん、
でその説法の後に僕のステージがあるっていうのが毎年の恒例です。
ああ、リコさんもその、うん、
舞台袖で聴いて、
で皆さんもありがたくお話を伺って、
ああ砕けた、うん、お坊さんなんで全然そんなにこうかしこまって聞く雰囲気でもなくてね、うんうん、なんか愚痴から始まったりね、ぼやきから始まったり、
あ、
まあ、例えば私今日はあの非常に落ち込んでて、なぜかというとあの法事あるのを忘れてすっぽかしてしまって、先方からあの今日電話をいただきまして落ち込んでますみたいなね、まあそんな語りから入ったりっていう、まあ本当にユーモラスで砕けたお坊さんなんでね、
うんうん、それをこうみんなに身近に宗教を感じてもらいながら、そこからちょっと考えてもらおうっていう、
そうね、だからまあきっとでもお寺でやらせてもらう機会って年に何回もあんねんけども、うん、そういうところでやらせてもらうとこう檀家さんも来られたりすることがあったりして、うん、でまあこうお寺ってもともとはあの寄り合い場所としての機能をすごく果たしてたんだなという、町のね、うん、サロンというか、うん、開放的な場所、開放された場所だったんだなっていうのをこう感じる、
うん、
で今もそういう役割を持ってたりするのかなっていう、その所町の上洛寺でぼやしまったりすると、うんうん、そのお寺はよく集会場所になってるみたいだしね、僕のライブだけじゃなくて他のいろんなイベントも企画されてるし、うん、町の人の集会場所にもなってるしね、うん、そういうちゃんと機能を果たしてるんだなっていうサロンとしてのね、うん、
寺って子供の頃行っても10代20代ってなんかちょっと距離がありそうな気がするけど、こうやってライブで行ったらなんか行きやすくなるよね、身近に。
そうね、で僕はもう京都育ちやから近所が寺だらけで、うん、遊び場所になってたしね、
お墓でね、そうだよ、虫取りもしたし、
したし、もう本当に神女堂で、
うん、
二手に分かれて爆竹投げ合ったりとかね、
そんな悪いことして
ね、大谷に怒られたり、
ね、肝試ししたよね、
したした
ね、
も
うお墓、お寺のお墓で肝試しってなかなか、うん、迫力あったけど、
まあだからね、そういうこう小さい頃の体験もあったんでね、うん、まあ僕自身がお寺っていうのはそんなにこうエリオただつ場所じゃなくて、うん、身近な場所であったっていう、うん、
じゃあ結構音もセミの鳴き声がシェシェシェシェシェと聞こえたりとか、
うん、
いい音がバックグラウンドがミュージックが入る感じで、でもそういうところにお寺でやるときにどういう方が来られるんですか、お年寄りとかも来られ
る、これは
もう
場所によって変わるけどね、うん、その所長は本当に1万人も満たない小さな町なので、うん、面白いのはライブの告知にするにしても、その呼んでくれる方のグループの一人に新聞屋さんをやってはるところがあるんで、人がいてあるんで、新聞の折り込みにチラシのね、折り込みにそのライブの告知のフライヤーを入れてもらったりして、うん、でチケットも普段のライブよりお安めでね、
うん、
うん、そうすると、まあその町自体はそんなにイベントがねしょっちゅうあるわけじゃないから、うん、じゃあなんかうちの町に歌手が来るらしいよみたいな感じで来てくださるお客さんもね、うん、いてたり、
じゃあこの人いいんかやろかなんやろかぐらいの、全然リコのこと知らない
人、リコかクリオかようわからない
とか、うん、クリオが来るんやってね今年もとか言うてる方もいらっしゃるかもしれない、
一瞬リコをクリオって読む人もいる
そっちも覚えやすかったりするかもしれない、
う
ん、
そうやね、
うん、でも新聞の折り込み広告ってあんまりアメリカとかないのかもしれないけど、日本の場合本当に、ね、家に配達してもらってるから新聞読んでる人多いよね、うん、そういう5000人の街でも結構折り込み広告に入れてもらったら、
うんうん、
パーセンテージとしては宣伝のパーセン読む人見る人の数いったらすごいよね、何割、
うんうん、
まあ、町民の何割かが見てはるってこと、
ね、まあ目に触れやすいよね、
うん、で来てくれる人っていうのはやっぱり若い人が多い、
いやそんなことないよ、もう、まあ、その上洛寺 のお寺に限らず人口少ない町の方が年齢層の幅が広くなるの、来てくれる
お客さん、ね、子供と一緒に来たりとか、
うんうん、
こう割と多くいろんな年齢層の人が来てくれる、
そうね、なんかやっぱ都市部はいわゆるファンの人が中心になるので、お客さんが、もっと地方に行けばファンというよりは催し物があったりあるからライブを見に来るとか、うん、もうちょっと逆に客層が多様になってくる、
近所の人と一緒に来たり、
そうそう、
親戚と
親子で来たりとかね、
うん、小さい子とかもいたり、
うん、うん、もちろん、でもね、
うん、
もうお子さん連れで来られる率はもう近年どこの場所でもすごい増えた、うん、子連れでライブ来られたり、お母さんと一緒に来られたりとかね、
きっとお母さんと来る人多い、
お母さんが子供連れてくることもあるし、うん、ファンの人がお母さんを連れてくることもあるし、
リコ、うんうん、も長いことやってるからファンがお母さんお父さんになってっていう、
そうね、もう子育て終わった
そうな
ったのでライブ来れるようになりましたっていう人もいる、
もうベテランやね、
いてあるしね、まあだって僕ももう50過ぎてるんで、
うん、
まあ同世代の人だったら
そうだね、もう、ね、もう大学、子供が大学行ったんでっていう、
もう早い人だったらもうとっくに卒業して孫もいる人もいるしね、
うん
うん、
お寺で響きやすい自分の歌って何ですか？やっぱりお寺の場所に
行
って、
いや、お寺自体が響きやすい場所の、いい響きがする場所なんで、
うんうん、
どの曲っていうよりお寺という空間は木造のすごく柔らかい音がするんで、うん、僕は好きやけどね、
うん、
多分多くのミュージシャンはあのお寺の音が好きやと思うよ。
そうなんや、うん、教会やったら教会の音がするみたいに、
教会はすごく響く音がして、うん、ただ教会はね打楽器には向いてない、響きすぎるから音が、
あ、反射するんだ、
そうそう、音が、うんうん、反射が多すぎて、
うんうん、でもお寺は吸収する感じ、
ある程度は柔らかく吸収してくれるので、うん、でもデッドになりすぎずちょうどいい具合、
うん
うん、
でお寺のライブの時はあのお坊さんはどうしてはるんですか？一緒に聴いてくれは
る？いや、その説法する人もいれば、
うん、
あのPA をやる人もいるし、うん、自分で機材持ってはって、
うんうん、あ、住職さんが？
そうそうそう、う
ん、面白いな、
うん、いろいろだよね、
うん、じゃあ、 あの8月楽しみですね、
はい、
今度、うん、じゃあまたまたあのいろんなあの陸王は日本中を待ってるんで、またいろんな地域の
お話も、はい、各地でお待ちしております、うん、皆さん
あのお聞かせください。ありがとうございます。
ありがとうございました。